キクのシュルシュルラジオです。日向ぼっこしながら外で配信の録音するというね、いい時代だな。本当に気持ちいいなっていう感じなんだけれども、最近なんかね、 YouTube キク公式サイキックチャンネルの登録者数が日に日にね、ありがたいことに増えていて、毎日100人以上じゃないかなの増え方をしてて、でその流れの中でシュルシュルラジオをね、結構こう聞いてくださる人も増えててね、で YouTube で過去のシュルシュルラジオを、まあ動画はないんだけれども、音声だけなんだけれども、それをね YouTube で見れるようにして、3ヶ月遅れぐらいで、まあ毎日アップしてるんですよ。で面白いなと思ったのが、なんかね、当然3ヶ月ぐらいディレイがあるわけで、遅れてね、3ヶ月前に話したものが今出てくるんだけれども、3ヶ月前に話してた内容とか話題の主題が今の世の中とリンクしたりとかする部分があって、なんか面白いなと思ってね。やっぱりね、このまあ能力者とかね、予言者ってね、自分がそうだっていうわけじゃないんだけれども、自分が計算して先読みするっていうよりは、わりかしね、先のことがバンバンバンバン自分の方にこう入ってくる。で、まあ、とんでもない力を持ってるというのかな。ESP が強い、受け取る側の力が強い能力者なんかは、重大なことほど、わりかし早い段階でスパンとこう、入ってくるんですよね。まあ、霊的な能力、霊界のスピードって非常に速いっていう風に言われていて、そういうものを持ってる人はある種のこう時空のね、枠を飛び越えてかなり先にある情報をキャッチすることができると。だからなんかね、よくね、予言と称されるものの中に10年後とか20年後にね、疫病が流行りますみたいなね、でそれをその当時の段階で出されても、そんな先のこと言われたって今から分かんないじゃんって言われちゃうことがね多いんだけれども、やっぱりそういうね、能力っていうかな、サイキックほどね、先の情報がポーンと入ってくる。だからまあ僕もこのね、ラジオで話す主題っていうもの自体がね、なんか自分で無意識に話してるつもりなんだけれども、潜在意識が先々に3ヶ月後ぐらいに、世の中でテーマになってくるようなことをね、無意識に潜在意識がチョイスして話すことになってるのかな、なんていうふうに思った話なんですけれどもね。まあ、今日はね、ちょっと占いの話で、まあ、びっくりした話でね、わりかし長いこと、付き合いがある人が、いきなりね、まあ、その人ね、名線って言ってね、生年月日のプチ占いみたいなものをやるんだけれども、いきなり、タロットは全然信じないみたいなことを、言い出してびっくりしたんですけどもね。で、なんでっていうふうに理由を聞いたら、もう本当基礎中の基礎の解釈がまあできてなくて、タロットが本当なら2回占ったら、その質問に対して2回同じカードとか2回同じスプレッドが出てくるはずだろっていうふうなことを言うんですよ。もうね、素人中の素人の考えで、だからって別に喧嘩はしませんけれども、そんな考えでいたんだっていうふうに思ってびっくりして。で、その人曰く、その名線、生年月日から読み解く名術しかね、まあ信じないというような立ち位置なんですよね。話を聞いていくと。で、まあ占いをね、大きく3つに分けると、名術、牧術、槍術というのがあって、この名術というのは生年月日ですよね。生年月日は本能を表すというふうに言われていてね、その時、おぎゃーと生まれた時にどういう気を受けて生まれてきたかということ自体が、先天的な気質であったりとか本能を表すというね。で、当然ながらこの生年月日で、まあね、気学なんかもそうだし、四柱推命なんかもそうだと思うしね、先星術なんかも、例えば今年の3ヶ月後ぐらいにはね、あなたはこう、恋愛の運気が良くなっていきそうですとか、来年になるとお金の運気自体がね、こう恵まれるような流れになってくるでしょうみたいなことはね、占えますけれども、じゃあキンキンでね、今気になっている人がいると、恋愛関係で、でその人が自分に対してどういうふうに思っていそうか、で今後どういう流れがね、キンキンで出てきそうかみたいなことはね、この名術では占えないんですよ。当たり前なんですけれども、恋愛の例えば運気が今非常に高い時期であるからといって、じゃあ今ね、キンキンで目の前で気になっている人が、意中のね、彼なりそれから彼女がいた場合に、 あなたは恋愛の運気が高いんで成功しますよっていう風に言うのかっていう話なんですよ。それは個別のケースによって見ていかなければいけない。だから目の前にポンと出てきた問題に対しては牧術と言ってね、タロットであったりとか易であったりとかで、今この目の前でね、こう自分が抱えていたりする近々の問題みたいなことをね、まあ、そんなに長い、長くて1年単位とか言うけれども、じゃあ今この問題に対してどうですかっていうことを占うのが牧占なんですよ。だからそのタロットで、本当にリーディングがね正しいのであるのならば、2回占ったらば2回とも同じカードが出るということ自体が成立しない。なぜならばそれは一つ、要するに今このタイミングで思って気になる、それに対して占い出しますっていうその一発目の偶然のねスプレッドの中で、その偶然にある必然、そこを見ていくわけですよ。だからその一発勝負で基本的には二度占いませんよ、占えませんよというのが古くからの教えとしてちゃんと残ってるんです。二回目占うということはどういうことかというと、そういうことを聞いてくる人の無茶ぶりというか、理解のない問いかけに対してもう一度占うことに対する結果が出るんですよ。だからわけのわかんないスプレッドになったりします。要するにタロットさんからしたら、いやお前さん何2回占ってんだいっていうような、ね、これ誰に言われたんだいお前さんこの無茶ぶりみたいなそういう絵になるんですよ。だからわけのわかんない人物カードが出たりしてね、それが非常にこう見識が浅い理解のない人要するに質問者自体を表していたりとかね、何2回目占ってんのみたいな、ちゃんとした線滴が絞れていないからこそ、ちゃんとした答えが出ないというのと同じで、いやそれ成立しないっしょみたいなことをタロットさんに言われるようなスプレッドだったりカードが出てくるっていうことなんですよね。だから本当にこれ意外と聞いてる方もね、わからないというか、そういう考えの人もいるかもしれないなと思って今回話したんですけれどもね。まあちなみにもう一つはね、名簿相といって相術ですよね。人相とか手相ね、いわゆる統計学なんていう言い方をしたりしますけれどもね、実際に手相なんかね、こう丘というかエリアがあって、それが5行に分けられてて、その5行そのもののね持つ意味合いにこう照らし合わせて見ていく、ね、それを5行に当てはめて見ていくわけなんですよ。もちろんね、統計学とはいえどね、100% ではないというところから、相術のね、大家のね、水野南北っていう方は、実は人の運命というものはね、これどうやら食事もセットになってるらしいとかね、突き詰めて考える人ほどね、そうやって突き詰めていった部分があるんだけれども、やっぱりね、手相も人相も変わるんですよ。悪いことばっかしてたらそういう顔になるし、心がけがあればね、人相にそういうものが出てくるということ。で、手相だってね、ほんと3日ぐらいでガッと変わる時がある。で、その偶然ね、変わったという、こと、その線がある位置だったりとか、その線がどっからどこに流れているかということで、その偶然を必然として取って意味合いがある、どういう意味合いなのかってことを読み解いていくという占いなんですよ。だから占いって本当にね、お店の店っていう字のね、こう屋根の下に占うっていう字があってね、歴史上最古の最も古いお店というものは占いだったんだというね、話がある。で、この占いというのはね、僕という字は、目に見えないものを口にする、裏をね、裏側にあるものをなう、裏をなうと言ってね、それを口にするからこそね、不可思議なものであったりとか思われるんだけれども、歴史があって体系があってね、易経なんかはもうこれ自然観察から来てますから、中国で言ったらば四書五経の学問の一つなんですよ。僕なんか易経なんかは本当にね、東洋の最高英知だと思ってますから。でもやっぱりその何のそもそもの基礎知識の理解がない人がね、批判すると的外れになるということと同じで、まあ占い師ではないからね、その人はいいし、自分で名線でプチ占いしてるんだけれども、まさかね、牧占を全否定するっていうかな、その解釈の浅さ、まあ別に仲いい人ですから怒りも湧きませんけれども、がっかりしたなっていうのが、まあ一個あるっていうことと、やっぱり自分も同じでね、何にも知らない 最低限の基礎知識とか勉強してないで、あんまり人のジャンルに口を突っ込むのはやめておいた方がいいなっていうふうにね、思った、ちょっと学びの話をね、今回させていただきました。